改めておはようございます。
おはようございます。
今朝は午後から昇天者記念会があるんですけれども、もうそちらと合わせて、どちらの礼拝も同じ箇所、テサロニケ人への手紙の御言葉を中心に、今日はもう、真正面からですね、私たちクリスチャンと死について、そして死後のことについて聖書から見ていきたいと思います。簡単にテサロニケ人への手紙について、説明する方が分かりやすいと思いますので、そのことをまずお話ししたいと思いますが、テサロニケというのは町の名前です。ギリシャに今でもテサロニキという町がありますけれども、同じ町と言われています。その町にある生まれたばかりの教会に対して、様々な問題に答える形でパウロが送ったのが、この第一と第二の手紙ということになります。教会の抱えていた問題は、おそらく私たちが抱えている問題とそれほど大きな違いがあるわけではないと思うんですね。パウロはそういった問題に答えていますけれども、特にテサロニケ人への手紙では、死と死後のことについて大切な真理が明らかにされていることで、とても重要だと思います。テサロニケ、今ではテサロニキというようですけれども、とても大きな町でした。ローマ帝国の中のマケドニア州の首都で、当時でも10万人以上の人がいたと言われています。良い港があって、ちょうどエーゲ海に面した、とても賑やかな町でした。その町にパウロが伝道したのは、使徒の働き17章に書いているところです。ちょうどマケドニアへと渡って、パウロが伝道した町です。その17章を見ると、どのようにして教会が生まれたかということが書かれています。パウロ、テモテ、シルバノ、以前の訳ではシラスと書いていましたが、パウロ、テモテ、シルバノは3回の安息日にわたって街道で説教をしました。その結果、ユダヤ人の中からも救われる人が起こされてきましたが、それ以上に大勢のギリシャ人たちが信仰に導かれたということです。そのことが、使徒の働きの17章4節に書いていますし、テサロニケ人の手紙で言えば1章の9節10節で、あなた方が偶像から民に、神に立ち返っていける誠の神を礼拝するようになったとパウロがここで語っています。しかしその後、そのことを快く思わないユダヤ人たち、ユダヤ人たちはパウロの、そして主イエス・キリストの福音に反対していましたので、その人たちによって暴動が起こります。でヤソンという人の家にパウロは滞在していたんですけれども、そこが襲われるという事件が起こって、その後パウロは一旦テサロニケの町から脱出することになるわけです。本当に生まれたばかりの教会のことをパウロは心配していました。そこで数ヶ月後にテモテをテサロニケへと送るわけです。そのことは3章1節からですね、に書いているところです。そして、テモテがテサロニケの教会の様子をいろいろと聞いてパウロのところに戻ってきます。この時パウロはどうもコリントの町にいたようですけれども、パウロと合流したテモテは教会の様子を知らせます。良い知らせもたくさんありました。パウロは教会のことを本当に喜んでいます。でも困難や問題もありました。特に問題となっていたのが、教会の中の何人かのメンバーがどうもすで、に死んでいたということです。4章の13節今読んだところで、眠っている人たち、生まれたばかりの教会でしたけれども、すでに亡くなっている人がいました。迫害が原因なのでしょうか、それとも病気や事故なのでしょうか。教会の人たちはパウロやテモテを通して信仰の基礎については十分教えられていましたけれども、どうも死んでしまった兄弟姉妹たちがどうなるかについては十分な確信が持てないでいたようです。これは意外に思われるかもしれませんけれども、 生まれたばかりの教会をイメージしていただくとどうでしょうか。次々と新しいメンバーが加えられて教会が成長していくときは、あまり死というものに関心がいかないのではないかなと思います。今日は午後から記念会が行われますけれども、後で昇天者名簿を見ていただければ分かるんですけれども、教会は今年で62年となりますが、最初の30年で召された人はほんの 4,5 人です。いないと言ってもいいぐらい、ほとんど、召された方は、名簿を見る限りですけれどもいらっしゃいません。しかも記録上は15年ぐらい召された人が全然いないという時期も、60年代の後半から80年代半ばにかけては、名簿に誰も載っていない、そんな時期もありました。それだけ教会が若かったということでしょうか。もう一つ考えられるのは、テサロニケの教会の信徒たちがというより、当時のクリスチャンたちが関心を持っていたのは、イエス・キリストが再び来られる再臨のことだったということです。つまりクリスチャンたちはもう自分たちが生きている間にもイエス様がまた来てくださるという強い思いを持っていたようです。イエス様が再び来てくだされば、私たちクリスチャンはもうイエス様のもとへ連れて行ってもらえる。ですから、あんまり死というものをどうも考えていなかったようなんですね。そんな若い勢いのある教会だったからこそ、死に対して理解も関心もなかったというのが現状のようです。再臨を信じていたわけですけれども、しかしその時彼らにふと疑問に思ったことがありました。イエス様が再び来た時、もう死んでいる仲間たちは一体どうなってしまうのだろうかということです。教会のある人たちは、イエス様が再び来られる前に死んでしまった人はもう希望がないと考えていたようです。つまりイエス様が再び来られる時に生き残っている人はイエス様のもとに連れて行ってもらえるけれども、その時にもう死んでしまっていた人には希望がないんじゃないかという誤解がどうもあったようなんですね。人々はあまり死のことを考えていなかったわけですけれども、想像以上に迫害が長く続いて命を落とす仲間がいた、あるいは病気や事故で命を落とす仲間がいた。イエス様はいつ再臨されるかわからない。そんな中でどうやって希望を持っていったらいいのか。そんな教会の人たちに対する一つの答えとしてパウロが書いたのがこの手紙であったということです。それではパウロはどのように答えているのでしょうか。4章の13節から見ていきたいと思いますが、まずこのように言っています。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人たちのように悲しまないためです。今お話ししたように、まだ若いテサロニケの教会の信徒たちは、イエス様を信じて死んだ人がどうなってしまうのかについて正しい知識がなかったようです。教会の中のある人たちは希望を見失って悲嘆に暮れていたという現状がありました。私たちはどうでしょうか。もちろん、信仰を持って死んだ方々について、教会のメンバー特に、そして自分の身内については希望を持っていると思います。しかし私たちは死と、そしてその後のことについて、どれだけ正しい理解を持っているでしょうか。少なくとも御言葉から理解できる、知ることができることを私たちがきちんと知っているかということを、今日確認したいわけですね。もちろんわからないという人がほとんどというのであれば、それは牧師である私の責任でもあるわけですけれども、今日はこの箇所を中心に私たちに知らされていることを確認して、望みのない人々のようにならないように共に、心がけていきたいと思うわけです。今朝改めて確認したいこと、そして教えられたことは、私たちの死とその後のことについて理解するということは、 結局キリストが再び来られる再臨について理解することなんだ。決して再臨と私たちの死については無関係ではないということを改めて教えられるわけです。テサロニケの教会の人たちはキリストの再臨には関心がありましたが、死については関心がほとんどなかった。でも逆にどうでしょう、私たちは自分たちもいつか死ぬ、すでに死んだ身内がいる、仲間がいる、そのことについては関心がありますが、死が再び来られるという再臨についてどれほど関心を持っているか、関心が低いと言わざるを得ないのではないかと思うわけです。パウロは死んだ人たちのことを眠っている人たちと表現しているんですが、この他にも聖書の中にはキリスト者の死を眠っていると表現する箇所がいくつもあります。パウロの手紙でもこの後の14節15節あるいは5章の10節などには眠っているという言葉で表しています。誤解してはいけないのは、クリスチャンでなくても死という言葉を和らげるために眠るという言い方をすることがあります。いや、直接死というとちょっとなんかきついので眠ったという言い方をする、そんな場合がありますが、パウロが眠ったと言っているのはそういう意味ではもちろんないわけです。あるいは、パウロはキリスト者は死なない、文字通り眠るだけで死なないんだということを言っているのでもありません。キリスト者であっても体の死、肉体の死は避けられません。私たちは必ずいつか死を迎えます。そのことを前提に私たちはしかし主イエス様が再び来られるときには必ず蘇るのだという事実、つまり蘇る、つまり、蘇ることを起きるという意味になるわけですね。つまりそれを眠っているとパウロは言っているわけです。つまりパウロが死んだクリスチャンのことを眠っていると言っているのは、肉体の死を経たクリスチャンがまたいつか主にあって蘇る、キリストの再臨の時には蘇ることができる、だから眠っているとあえて言っているわけです。ですからパウロは私たちクリスチャンが肉体の死を迎えることはもちろん否定していません。そして死はやはり悲しいことです。パウロはここで望みのない他の人々のように悲しまないためですとは言っていますが、死を悲しんではいけないと言っているわけではないわけです。使徒の8章2節では教会の人々はあのステパノの死を本当に悲しみました。しかしその悲しみが希望のない人たちのような悲しみであってはならないとパウロは言うわけです。テサロニケの教会の人々の中には、何度も言っていますが希望を見失っている人がいました。キリストの再臨の時に死んでしまった人たちにはもはや復活の希望もないと誤解している人たちがいました。さらに加えて当時のギリシャ人たちは死に対して非常に悲観的であったとも言われています。ですからパウロは他の望みのない人々のように、つまりあなた方の周りの人々のように死に対して悲観的であってはいけないとパウロは言っているわけです。ここでパウロが確認していることはイエスにあって眠った人たち、つまり死んだ人たちはイエス・キリストが再び来られる時には新しい体によってよみがえるということです。このことについては他の手紙で、より詳しく書いているわけですけれども、私たちは必ずよみがえるということ、特にイエス・キリストが再び来られるとき、再臨のときには、そのとき生きている人々に先んじてよみがえるということをはっきり伝えているわけです。その根拠としてパウロは2つのことを言っています。第一は何よりも、主イエス様ご自身が死んでよみがえられたということです。そして私たちはそのことを信じているということです。パウロは第一コリント15章で特にイエス・キリストが復活されたこと、復活こそが私たちの救いであり神様のご計画の中心であると 語っていますし、将来私たちが体を持ってよみがえることのその希望の土台なんだということを言っています。また読みになる方は第一コリントの15章42節以降などをどうぞご覧ください。そして先ほど私たちは使徒信条を告白しましたが、それこそが私たちの信仰なんだ、信仰告白なんだということです。ですから当然私たちは体のよみがえりを信じているはずではありませんかと、ここでパウロは言っているわけです。体のよみがえりを私たちが信じているのですから、使徒信条にあるということは、パウロ以前からクリスチャンたちがすでに告白していた信仰であるということです。ですからここに私たちの希望の土台があるということをパウロはまず言っています。でもう一つはこのことが主の言葉によるということです。15節ですが、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。つまりこの理解はパウロが個人的に理解していることではなく、主イエス様から教えられたことなのだと言っているわけです。直接このことが福音書に書いているということはどうもないようなんですけれども、もちろんヨハネの福音書に言っているように、イエス様が語られたことのすべてが福音書に書いているわけではありませんので、ある時イエス様はこのことを弟子たちに教えておられたのかもしれません。あるいは、パウロは使徒として直接イエス様から啓示を受けたとも言われています。そのどちらか分かりませんけれども、これは主が言われたこと、主イエス様が言われた確かなことですとパウロは語るわけです。ですからここに私たちの希望と望みがあるわけです。3番目の点ですけれども、もう少し、まとめながら具体的なことをお話ししていきたいと思いますけれども、14節をもう一度見ていただきたいんですが、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。16節では、主ご自身が天から下ってこられます、そしてまずキリストにある死者がよみがえりと言っているように、イエスキリストを死者の中からよみがえらせた神様が先に死んだキリスト者をキリストの再臨の時によみがえらせてくださるという約束がここにあるわけです。私たちはもう誤解、そんな誤解はしてないと思いますが、私たちは死んだ後と生まれ変わるのではもちろんありません。あるいは個性のない霊になって漂ってしまうのでもありません。私たちは私たちであり続けるわけです。この体の死によって一度は体を失います。しかしキリストが再臨されるときには必ず新しい体をいただいてよみがえるのだということ、これが私たちの信仰であるわけです。今日はもう少しこの死後のことについて、具体的にお話ししたいと思うんですけれども、つまり今日お話ししてきたことをまとめると、私たちは必ず一度はこの体の死、肉体の死を経験します。聖書は私たちが死を避けることはできないと語っています。しかし私たちには希望があります。肉体の死が最後ではありません。こういう言い方をするとすれば本当の死ではありません。私たちはやがて主イエスキリストの再臨の時に新しい体をいただいてよみがえるという約束が与えられています。そしてその後のことについて、先ほど黙示録を読みましたけれども、新しい天と地で私たちは永遠に神と共に生きるという約束があるわけです。ここで一つ私たちが、どうしても持たざるを得ない問題が一つあるわけですが、それでは私たちが肉体の死を迎えた時、そしてやがて主イエス様が再臨される時、その間に時間があるということです。テサロニケの教会の人たちはそのことが分かっていなかったんですね。つまりもう私たちはすぐにでもイエス様が来られて天に上げられるということだけを考えていたので、死んでから、そしてまだ主イエス様が再臨される までの間に時間があるということを あまり考えていなかったようです。それは今の私たちの問題でもあるわけです。イエス様が再臨されるまでの間、私たちの霊はどこにいるのかという問題があります。まあ、これについてまず私たちは受け入れない2つの見解を確認しておきたいと思うんですね。一つは私たちの霊は文字通り眠っているという考えです。信じた人も信じていない人も再臨の時まではもう何もない、ただ眠っているだけだという考えがあります。しかしこの考えはおそらく聖書的ではない、受け入れることはできないと思うんですね。つまり聖書には死んだ人々の霊をすでにもう神様が受け入れてくださっている、召してくださっているということがはっきり書かれているからです。先ほどお話ししたステパノのことを見ますと、ステパノは死を迎える直前、我が霊をお受けくださいと天に向かって叫びました。何よりも主イエス様ご自身が十字架で息を引き取られるとき、我が霊を見てに委ねますと言われました。そしてあの悔い改めた強盗に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと語られました。つまり私たちが信仰を持ってキリスト者として肉体の死を迎えたときは、すぐに神様と共にいるということはこの聖書の箇所からは明らかではないでしょうか。ですから同じように聖書にはっきり書かれていない中間的な場所、例えばカトリックでいう煉獄とかそういうところを考える必要もないということです。まあ、パラダイスというのか天国というのかそれは別としても、私たちが死んでのち神様と共にあるということは確かなことです。そして神様は主にあって死んだ人たちをすでに全ての苦しみと悲しみから解き放って安らぎを与えてくださっています。そしてまだ生かされている私たちと共に主イエス様の再臨とよみがえりを待ち望んでいるのだと教えているわけです。まあ、同じようにですね、もう一つの厳粛な事実は、信仰を持たずに救いを受けることなく死を迎えた人、そういった方々、もちろん最後の裁きは再臨の時にありますが、それまでの間もすでにもう神様とは断絶されたところに置かれている、これも聖書がはっきり言っていることです。まあ、それを黄泉ハデスと言って、最終的な裁きの場であるゲヘナと聖書は区別している、私はそう理解しているわけですが、そのように私たち信仰者、そして信仰を持たずに死んだ人は最終的なことは主イエス様の再臨の時でありますけれども、すでにもう分けられているということを聖書は言っているわけです。まあ、これ以上のことは今日は話できませんが、多くの聖書の箇所を引用して学ぶことができると思います。改めて教えられたことですけれども、私たちの死後について聖書は確かに多くを語ってはいません。むしろ再臨の約束と新しい天地を聖書は語っています。しかしパウロがテサロニケの教会の人たちに語ったように、私たちが希望と確信を持って今を生きるために必要なことは教えてくださっているということではないでしょうか。私たちが体の死を迎えてからイエス様が再臨されるまでの間、どこでどんな状態で過ごすのか具体的には教えてくださっていないんですけれども、しかしイエス様にあって死んだ人はすでに神様と共にあるということははっきり語られているわけです。そして私たちはもうそれで十分なんだ、そのことについて何かですね、ああでもないこうでもないとか考える必要はない。少なくともその約束で私たちは希望を持って生きることができる、それが聖書の約束ではないかと思うんですね。そしてイエス様は、神様はイエス様の再臨の時には確かに主にあって先に死んだ人々を新しい体を持ってよみがえらせてくださるということを約束してくださっているわけです。最後にテサロニケ教会のもう一つの問題、 を考えながら今を生きる私たちがどうあるかということを考えたいと思いますけれども、もう一つの問題は、テサロニケ教会の人たちは確かにイエス様の再臨を待ち望んでいました。しかしもう浮き足立って働くことをやめてしまった人たちがいたという問題があったわけです。もうイエス様は間もなく来られる、じゃあ今仕事して何の意味があるんだっていう人たちがいっぱいいたということなんですね。そんな人たちに対してパウロは、主イエス様が再び来られるときは私たちには分からないんだ、それはもう神様だけがご存知である、だから浮き足立ってはいけない。でパウロはこんなことを言っています。主イエスキリストによって命じ進めます。落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。まあ、ここからですね、働かない者は食うべからずということわざが生まれたと言われている、聖書の箇所です。落ち着いて仕事をし、自分の得たパンを食べなさい。つまり私たちは確かな希望を与えられているものとして、どちら偏った生き方をしないということです。一つはもう完全に今生きているこの世の中にのみ価値観や希望を置いて生きるということをしない。もちろん今私たち生きている間いろんなことを楽しみたいし、やりたいこともいっぱいあるし、そして神様はそのように私たちを作ってくださっているわけですけれども、しかし私たちはもう今のこの世にしか価値や希望がないというような、そのような予的な生き方はしないということです。他方テサロニケの人々のように、もうこの世には何の価値もないと浮世離れした、あるいは浮き足立ったような生き方をするのでもない、望みを与えられているものとして、そして命を与えられたものとして、誠実に与えられた生涯を歩み、主の栄光を表すこと、そして今与えられている希望を一人でも多くの人たちに分かち合って、そして一人でも多くの人々がこの希望に生きるように共に主の教会を立て上げていくこと、それが神様が私たちに望んでおられることではないでしょうか。お祈りしましょう。